レッサー
島香里のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香里です。
よろしくシャンシャン
お願いします。
うわー、なんか今日記念すべき日でございますね、
は
い、
そうですね、うん、今日の放送9月27日、
はいはい、
9月最後になりますが、うん、私たち1年目迎えました、
うん、丸1年経ったということで、ね、丸1年ですよ、
はい、
ね、次回から2年目に入るんですもん。
次回があれば2年目に入りますけど、
う
ん、
あ、そうか、次回があれば、そういえば
今丸1年ですとしか言えないですけど、
うん、続くかどうかっていう確定はまだ
期待、
う
ん、自主やってるかどうかっていう問題もありますけど
ねえ、
はい、
いやーすごいよな、1年続いたもんね。なんかやっぱ最初の頃とかいろいろ思い出してしまいますね。
いつも結構終わった後、うん、悶々としてましたよね。今日どうでしたか、トラヘータさんとか。
あの、緊張感で潰されそうになってましたからね。
結構汗水垂らしながらコンプさんが喋ってた記憶。
やったやったやった。もうものすごい緊張して。いや、なかなかないことよ。こうやってスタジオの中で女性と二人きりで。
う
ん、いや、やっぱそうでしょ。
もう
二人きりになって、は
い、
この密室で何かこう喋りを展開しなきゃいけない、うん。で、ここには台本も何もない世界ですからね。
確かにね。最初の頃、コンプさんの顔はやっぱり、すごい一生懸命さが、うん、うわーうわーとかいろんなことを思いながら喋ってんだろうなっていうのがこっちに伝わってきて、
おうおう、
あ、なんか私何も考えてなくて申し訳ないな。
いやいや、そんなことないですよ。もうあの時からね、島子さんも一生懸命頑張ってるな、うん、ね、
うん、
まあ別に今手抜いてるわけじゃないんですけども、やっぱりこうやって1年やってくるとね、気持ちというのも変わってくるのかなと思うし、
そ
うですね、あと何が嬉しいって、うん、続けていくと、うん、いろんな声をいただけるようになった、
本当にね、
これありがたいですね。
聞いてるよっていうのも結構、その1年前の話題も、うん、振ってくれる方もいたりして、
うん、
本当前から聞いてんだよ、最初の頃こういうこと言ってたよねと話もあって、うん、あ、ちゃんと覚えて、ラジオって右から左にするっていう感じじゃないですか、その時聞いて楽しむみたいな。
まあまあ確かに確かに。
それをちゃんと心に留めて、うん、私たちの歴史として残してくれてるっていうのはすごい嬉しいなと思って。
ねえ、いや、うん、ああいうさ、島子さんが家がなくなったとか、まあ、そういうエピソードってこれラジオならではですもんね。
そうですよね。
もう我々はこの県内の皆さんに対してこうおしゃべりしてますけど、うん、聞いてる皆さんっていうのはやっぱり個人的にコンパンド島子の話をこう聞くことになるわけで、
う
ん、ここになんかラジオの魅力ってあるなっていうのをすごい感じたもんね。
よく人生の切り売りだとか話してましたよね。
ああ、そうそうそう、
この仕事はね、
うん、いや嬉しかったのは、うん、あのあるイベントに行った時に、
はいはい、
いやコンプレッサーさんの話聞いて、うん、僕もやりましたって。何やったのかなと思って聞いたら、うん、コンプレッサーさん、うん、あの実家に週に一度帰って、うん、お父さんとお母さんに会うようにしてるっていう話をされてたでしょって、うん、あれ聞いてすごい思ったんですよって、うん、そういえば最近親に会ってなかったなと思って行ってみました、
うん、
で行ったらどうだったって言ったら驚いてましたって。でもそれもコンプさん言ってましたよね、最初両親も驚いてたけど、うん、通ううちに、うん、あのお茶菓子が出てきて、お茶が出てきて話も弾むようになってた、
うんうん、
あのエピソード聞いた時に、あ、これラジオの凄さだなと思って、で、なんかこう背筋が伸びる気持ちになって、いい加減なこと言っちゃいけねえな、みたいな。
うん。まあ、いい加減なこと言ったら反面教師になれるからね。
そうそうそう、
こうはならないでおこう、みたいな。
で、やっぱりここで思い出すのが、トラエータさんにいつも言われてる、うん、君たちに求めてるのはリアリティだよっていう。
うん。だから何も考えなくていいんだよ、みたいな。
その、ありのままの、
うん、
自分自身をこう語ればいいんだよってこと言われて。
ね、だから結局さ、コンプさんがさ、トラエータさんに、うん、今日中身なかったですかね、内容とか言ったら、
うん、
中身はなくていいんだよ、みたいな。
もう、結局何でも OK っていう。いや、なかなかないですよ、きっとこういう環境。他よく知りませんけど、
ないないない、うん、
その何をやってもいいって許される中って実は一番難しくない、
ね、
だけどありがたいよね、
うんうん。自由に任されてる感じがね。
ねえ、あの、うん、これとこれとこれをやりなさいって言われるのは、
うん、
ある意味では目標が明確でやりやすいけども、
うん、
でも、うん、そうだとすると自分たちの存在意義って何なんだろうみたいなこと
ね。そうだよね、うちらである意味が誰がやってもいいでしょうみたいになるからね。
そうそう、そうなんですよね。いや、こうやってね、うん、1年やってきた中で、
はい、
いろんなこともありましたね。
おお、何何？
いやいや、一緒にほら、うん、イベントやろうっていう話もあったけども、うん、結局やらずに来て、うまくちょうど1ヶ月前ですか。
うん、そうです ね、827の日に。
うん、この日に2人で、うん、
はい、
初めて一緒にマイクを持ってステージに立つというシーンもありましたもんね。
ありましたね。
うん、
初めて2人揃いましたって言って、
うん、
2人揃って番組ジングルを、あの、コンプレッサー島香里のシャンシャンチューズデーってやつ言ったじゃないですか。
ね、言いましたね。うん、827カフェね。
ねえ、熱トヨタさんで。
う
ん、 でもあの時言ってたじゃないですか。そのステージに二人で立った時に。
ステージで二人立ちましたよね。ね、
下子さん、ラジオの時あんなにギャーギャー言ってんのに、なんか人前に出るとおとなしいじゃないですか。
そうなんですよ。それを言おうと思ってたんですよ。もうあの日ね、別人。
あ、嘘。
もうこのね、ラジオで今喋ってるこのアハハのトーンじゃないから。どこかよそ行きで、はい、こう、スッとこう衣装を着て、うんうん、マイクを綺麗に持って、うんで、うん、こう足もなんならちょっとこう、モデル立ちして。
そうかな。
皆さん今日はご来場ありがとうございますみたいな。うん、これ誰この人みたいな。まあそんなことも含めてね。皆様には はい、お楽しみいただけたようでございまして、メッセージの方もたくさん来てましてね。
はい。
827カフェ行ってきました。
ありがとうございます。
コンプレッサーさんの衣装、あれはどこで買いましたか、うん、赤いチェック、おしゃれでしたねとかね。僕も普段着に着たいですっていう。ラジオネーム赤い太陽さん。まあ他にもね、やっぱりこうやってメッセージいっぱいいただいてて、くれないの豚さんもそうですよ。くれないの豚さん。はい。コンプレッサーさんと島子さんのことを昔から知ってる方、なんですよね。ほいほいほい。でこの二人がまさかコラボで番組やるとは。
あ、そっか。
でその二人が、一緒にステージに立つということで827カフェ行ってきました。楽しかったですよってことで。
やっぱ思いも違いますよね。もともとしてた人がラジオに出てって、その二人が一緒になっちゃったみたいな。
そうなんです
よ。あるのかもしれないですね。
まあこれからもね、2年目以降も続くということを信じて、うん、
はい、信じて
頑張っていきたいと思います、はい、さあそれでは曲いきましょう、
はい、
スピッツでロビンソン。スピッツ、ロビンソンお聞きいただきました。
はい、
そんな。なんかね、まあ9月もこれで終わりということでございますけども、なんかね、こう秋になるといろんなものがこうセンチメンタルに感じるんですけど、はい、始まることもいっぱいありますからね。
そうですね、実りの秋って言いますからね。う
ん、コンプレッサーさん的にもですね、うん、第一新港さんで開催している、はい、毎週金曜日にランチを食べた後にテーブルマジックをご覧いただけるという企画。
はい、
これもですね、9月以降もずっと続いてまして、12月まで続くことが決まりましたんで。
おめでとう、
こちらも1年
ロングタイム。
最初はね3ヶ月だったんですよ予定。
え、そうなの。
そう、3ヶ月の予定がおかげさまで好評で、結局1年間続くことになるっていう、こういうの嬉しいですよね。
これはすごいことだよ。
なんか島子さんも定期的にライブやることになったんですって、
うん、あ、そうなんですよ、うん、ホテルニオータニ高岡さんで、うん、1階にあるカフェダイニングクーがあるんですけど、はいはい、そこで、うん、島香織ライブ&ディナーっていうことで、うん、はい、月2回第2第4金曜日。
あ、もう決まってるんだ、
はい、夜7時オープン、うん、で8時スタート。
あ、そうなんですね。はい、何、金曜日？
金曜日の夜。
ということは、うん、お昼に第一新港さんで、はい、コンプレッサーさんのテーブルマジックを見て、
見て
で夜はニューオータニに移動し、はい、
うん、
島子さんのライブを見る、
はい、
いわゆるシャンシャンツアー。
そうです、シャンシャンツアーできますね。はしごできますよ。
ね、
割とイベントとかだと、もう自分はもうマイク持って身振り手振りなどいろいろするんですが、うん、そのニューオータニの、あの、クーの関してはもう大人な感じでお願いしますって。うん、夜しまこでお願いしますってもう
言われてるんですね、
はい、そのクーのシェフと店長がですね、うんうん、その夜しまこのファンでですね、
夜しまこのファン、はい、はいはい、
夜をまとわせてっていう曲があるんですけど、
ちょっとイラ色っぽい、
そう、イラっぽい、イラっぽい、
イライラしてるわけじゃない
んでしょ、
ね、全然ことないですよ、はい、夜しまこ素敵ですよ、
そのなんか 夜の雰囲気でやってほしいって、なんかもう全曲弾き語りで、
あ、そうなんだ、
本当にしっとりやるんですけど、うん、他と違うのは、うん、もう唯一カバーソングをやるカバーナイトになってるんです。そのクーでは
自分の曲は歌わないってこと？
自分の曲はあのかなり少ないですね。
あ、そうなんだ、うん、
でリクエストを毎回いただいて、うん、あなたの思い出の懐かしいソングとか、
うん、
あの頃聴いた曲とか何でもいいんですけどリクエストくださいって言っといて、
うん、
次回までに歌えるようにしてあのお届けしますみたいな。
あ、それなんかいい作戦。
そう。
ってことは次回また来てくれるってことでしょ？
次回また来てくれることもあるし、うん、たまたま空に来た人が、
うんうん、
あの楽しめるような知ってる曲だと、
はいはいはい、
私のファンじゃなくとも通りすがりの人でも楽しめるようにそうしてるんですよね、
うん、
月2回毎月やっていくっていうことは、うん、もう自分のファンだけでは厳しいですから、新しい人、新しい人が誰が来ても楽しめるようにっていうのでそういう提案をさせていただいてカバーナイトにしてあります。
うわ素敵、はい、これ一つのでも挑戦ですね、
うん、今までにないよ。だからいつ もうギリギリまで練習して、
うん、あ、そっか、そういろんな曲を毎回歌おうと思う、うん、またその
毎回覚えなくちゃいけないの、
言われたものを歌わなきゃいけないとなると、
うん、そうなんですよ。
歌詞を覚えるのはもちろんだけど、演奏もですもんね。
なので、ギターコードとかも全部書き出して、もうそれを見ながら 歌わせていただくような感じになってますね。
うわ、もう初めてやるのって緊張しません？うん、
緊張しますね。しかもリクエストもらってるから失敗できないじゃないですか。
しかも大人の雰囲気で、そのおちゃらけた感じじゃないから、
その人の思い出に傷がつかないように思い出の歌だからさ、
島子のせいでみたいな、
こここんな歌詞じゃなかったとかさ、こんな音程じゃなかったとか思われても困るなと思って、
いやいや、私もマジシャンとしてこういろんなマジックやってますけど、はい、新しいマジックやるときほどドキドキするものないですからね。
結構やってるんですよね最近、新しいマジック。
新しいマジックどんどんやってますよ、いやマジシャンとして挑戦しなきゃいけないってやっぱ常に思ってますからね。夏ぐらいにこうピークが一つあったわけじゃないですか、はい、忙しさでね、こういうのを超えて秋になる、秋になってちょっとこう落ち着いてくると、やっぱり新しいものやらなきゃっていうの、時間空いた時間をそこにこう費やせますからね。
どうなんですかね、その見てる方にとってやっぱ新しいのは嬉しいのか、定番のを見て、ほら定番のでもその場所によってちょっと違ったりするじゃないですか、そういうのを楽しむのか、マジックってどうなんですかね。
ここねずっと頭の中でやっぱり大きな悩みの一つなんですよね。
悩み、
同じマジックでもその場にあったセリフだとか、いろんなもので新しくすることはできるんでしょうけど、でもやっぱりね、新作、全く違う新作っていうのは常にやっていかないと、マジシャンとしてダメなんじゃないかなと思ってて、こういうのはやっぱ挑戦したい。でね、今年の目標は喋るなんだっていうことで、
あ、そうですね、
そう、ちょうどねこのラジオも始まったこともあって、もう毎日のようにいろんな喋りをするんだ、喋るが目標なんだってやってるんですよ、でずっと喋り続けてるんですよ、周りの人から大丈夫かってよく言われるぐらい、
そんなに
喋ってますよ。で来年の目標は、もう実は決めてあるんですよ。
もう
決めてありますよ。ちょっと助走期間にもう入ってますからね、これだけ喋ってると、マジシャンとしてマジックのところをもっと、やっぱりやっていかなきゃいけないんじゃないかってことで、来年の目標はマジックバカになるっていう。
うわ、
もうこのエネルギーを全部マジックに注いで、もう新しいのもやる、古いのもどんどんリニューアルしていくっていうことにしようと。だからほら見て、トランプも持ち歩いてるでしょ。
うわ、そういうこと。
そう。
トランプなんかやんの？さっき聞いてたじゃん。
そうそうそう。
別にやらなくても思ってんだな。
なんかさ、そうやって島子さんのように、毎月2回ライブをやると、だからここで新しいのやるっていう、この追い込み方もやっぱ大事だと思うんですけど、やっぱり職業マジシャンとして常にマジックのことを考え続けることって大事だと思うんですよ。何かがあるからじゃなくてね。
そうだね。その根底には来てる人に、毎回来ても楽しんでもらいたいっていう思いがあるから、そういうふうに自分の中の目的から、あ、じゃあ、新しい曲どんどん練習していかなきゃっていうところに回ってくるんだって、自分のために練習とかして、この歌歌いたいからっていうところじゃないところに、来てるかなと。
そうですよね。島子さんもさっき質問ありました。そのずっとやってるマジックと、新しいマジック、お客さんはどっち求めてるんだろう。コンプの中での、実は自分の中での結論は、自分の気持ちがフレッシュであることだと思うんですよ。演じる側が。同じマジックでも自分の気持ちが新鮮な時ってみんな楽しんでくれるなと思うから、じゃあどうしたら自分の気持ちを新鮮にできるか、やっぱり新しいマジックに挑戦するこの瞬間なんじゃないかなというふうに思ってるのが結論なんですけどね。この番組もね、1年こうやってやらせていただいて、やっぱりお互いの新鮮な気持ちを保つためにいろんな挑戦もね、していきたいなと思いますよね。皆さんに飽きられないように、お互いに頑張っていきましょう。
頑張ろうよ。
曲いきましょうか。
曲、ああ、そうやね。曲ね。ああ、そうやね。
抱負も忘れてるし、曲も忘れましたよね。ちゃんとここの節目にふさわしい曲選んだでしょ。
はい。選びました。はい。この丸一年、本当に皆さんお付き合いいただいてありがとうございますの気持ちを込めまして、この曲です。生き物がかりさんで、ありがとう。
コンプレッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ、はい、
はいはいはい、
ありがとうと言ったばっかりなんですけど、ちょっと告知が、今度10月12日にミニアルバムリリースするんですが、初の全国発売になりました、ありがとうございます。
うわー、それすごいじゃないですか。
そうなんです。
ちょっと意外ですよ。でも今までもそういうのあったんじゃないんです、全国発売。
全国発売ではなかったですね。
そうなんだ。
はい、そうなんです。もう北は北海道、南は沖縄まで、島香織のミニアルバムを予約したいと言えば、お近くのどの CD ショップでも購入することができます。だから皆さんぜひ、CD ショップに予約をして、取り寄せていただいて、島香織のミニアルバムっていう風に言ってもらえれば。
あ、素敵素敵。はい、いや、全国流通おめでとう。
ありがとうございます。
でもあれですね、やっぱりスタートダッシュも大事ですけど、うん、少しずつ少しずつ地道にその売り上げを伸ばしていく、はい、まあ、この番組もそうですよね、はい、地道にリスナーの方々、ね、ファンをこう、ね、増やせるようにね、うん、頑張っていって、この2年目以降もね、はい、行きたいなというふうに思いますよね、
はい、思っております。
はい、じゃあ皆さんにメッセージを、
はい、
お祝いのメッセージも含めていただきたいですよね、
はい、いただきたいと思います、うん、郵便番号 930-8567 FM 富山シャンシャンチューズ電係まで、ファックスは 076-432-2349、 まあ一番簡単なのは FM 富山さんのホームページの方からメッセージ&リクエストフォームを利用して送信してください、はい、お待ちしております。
はい、じゃあ締めましょうか。
もう一つお願い。
何？
はい、私の16周年コンサート有楽町朝日ホールでございますが、うん、600分の奇跡ということで今、128枚まで、行っております。
600人で満席になると。
そうなんですね、
128。
もう2ヶ月切っちゃってますから、うん、結構ヒヤヒヤしておりますけど、
まあ一人何枚買っていただいても結構でございますのでぜひよろしくお願いいたします、
はい、お待ちしております。それでは午後からもシャンシャンで頑張ってね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週、
バイバイ。